約聖書の8ページになります。ルカによる福音、マタイによる福音書5章43節から48節です。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。野口先生によります鳥なしの祈りに続きまして、説教キリストを模範とせよと題してメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたの憐れみによって、あなたの一方的なご愛によって、私たちが一人一人名前を呼んでいただき、あなたの神殿でこのように共にあなたを礼拝するこの幸いと特権に預かれましたことを心から感謝をいたします。この連徒の時、私たちがあなたの十字架への道行きを一歩一歩覚えるこの時、本当に主を、私たちが主を気づくことのない、私たちが忘れている、あなたを捨てている、本当にその私たちの歩みの中で、私たちが少しでも本当にこの、それでもなおあなたが私たちを担い愛し取り出しておられる、その一方的なあなたのご愛に深く心を沈める、覚えるその時でありますように、この連徒の時を主よ、どうぞあなたが豊かに祝福してください。その中で私たちがこのようにあなたを礼拝できますこの日が与えられていることを心から感謝します。主よ、どうぞ私たちにもう一度あなたの十字架のその奥義を、あなたの十字架のご愛を私たちに示してくださり、本当に私たちの命の源がどこにあるのか、私たちが何によって救われたのか、本当にそのことを深く覚えるものでありますように、どうぞ導いてください。私たちの救いが決して浅いものではなく、本当に私たちの全人格、本当その全て、存在の全てがあなたによってあがなわれ、救われ、あなたのものになった、その喜びを深く覚える時でありますように、豊かに祝福してください。私たちにあなたの御言葉の糧を与えてくださり、聖書の御言葉を通してその命に預かれますように、本当に主よ、どうぞあなたがこの御言葉の門を開いてくださり、上からの天の光によってこの御言葉の真理を、命を示してくださいますようにお願いします。どうぞ聖霊様、この場を支配してくださり、どうぞ私たちの中にあなたの恵みを十万に注いでくださり、あなたの愛とあなたの恵みとあなたの祝福に満たされて、このところからそれぞれのところに戻ることができますように、この礼拝豊かに祝福してください。最初から最後まであなたが導いてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。本当に今レントのただ中、本当に主のご受難、またその、死ですね、贖いの死を覚える、またそれからイースターの復活の恵みに預かる、その時を、一日一日ですね、迎えていることを本当に感謝いたします。まあ、レントは本当に長いんですね。今日が3月3日で3月31日までレントがあります。でもこれはですね、本当に私たちにとって大切な時なんです。特にプロテスタントはですね、イエス様を信仰義人と言うんですけど、信じて救われました、パッとそれで終わっちゃうんですね。そしてその天でですね、イエス様の十字架の贖いの死、復活、それでもう終わっちゃう。でもですね、死と一言で言うんだけど、それはイエス様の苦しみの結果としての死であってね、パッと、ある面においては死はですね、死と、それは一瞬ですからね、死自体というのはね、苦しくはないんですね、ある面においてはですよ、死ぬこと自体というのはですよ。でもその死に至る苦しみですね、その方がもっとある面においては大変なことなんですよね。 今日教会学校でも今毎週ですね、そのご受難の道行きを覚えております。今日のところでもですね、イエス様が裁判を受けられたというところですよね。もう本当その裁判一つとってですね、もう神の子が人々から裁判を受けですね、そしてめちゃくちゃな裁判を受けて罵られてですよ、もう侮辱され、唾をかけられて、先ほど賛美しましたけど茨の冠、そんなね、ただのトゲじゃないんですよ。こんなですね、茨でですね、イエス様の頭をかぶせられ、棍棒で叩かれて血だらけになりながらね、そんな風にしてイエス様は十字架の道を歩んでいかれた。そしてその一つ一つがただ偶然の苦しみではなくて、私たちの、それが私たちの贖い、私たちの救いになっていくんですね。イザヤ書の53章でこのように書かれてあります。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの罪のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。もちろん死においてその贖いがなされるわけだけど、その一つ一つの傷、痛み、悲しみ、それらに贖いの力があるんです。皆さん、そのことを忘れてはいけないですね。この前、福岡新生教会で癒しの聖会が起きて与えられてですね、そしてそこに中川さんご夫妻や、またですね、そのですね、何人かの方々でですね、その出席されて、そして中川圭一兄弟がここで証しをされて、その恵みで証しをされて、本当にその目から鱗が落ちたと。それは自分はまあですね、こう癒しの恵みというのを、それを願ってきたし、またそれも事実、そういうことが起きることを見てきたし、もちろん信じているけれども、それは単なるですね、マジックのようなどっかに病気が消えてなくなってしまったっていう、もちろん消えてなくなるんだけど、その消えるということの中にはそれを引き受けられているというですね、イエス様がその病を引き受けているから癒しが起きるんであって、ただ何か現象だけを見ると消えてるんだけど、その一歩、私たちはもう一歩深めてですね、単なるご利益ではない、本当に担われているんだ。そしてそこにキリスト教の中心があるんですよね。そのところを私たちが忘れてしまって、ただもう私は救われました、あとはもうですね、何を私たちに何くれるんですか、クリスチャンになったら何してもらえるんですか、祝福だけを追い求めるような、そういう浅いですね、信仰生活を送るのではなくて、本当にそんイエス様の、それは信仰生活の本当に一部分であってですね、もちろんそういう癒しも起きること、祝福を受けること、でも本当の深みというのは、私たちがそのように、イエス様がどれほど私のために苦しまれたのか、そのイエス様のご愛に浸るということはね、もうそれを受けたらね、もう本当にそれはもうその結果、もちろん癒しがあり救いが起きですね、本当にそれは素晴らしいことだけど、リバイバルが起きていくの、でもそのリバイバルの原点はどこにあるのか、リバイバルの原動力はどこにあるのかということをね、私たちは決して忘れてはいけない。だからレントがあるということは本当に尊いことなんです。そしてそれは今日ですね、このところにレントのただ中でこのような晩餐式が与えられていることを本当に感謝して受けたいと思うんですね。でその中でイエス様、聖帝語というのをですね、私はいつも主の晩餐式の時に読む、それは御言葉にこうある、マタイで26章に、また杯、これパンと、それから杯のところだけここにですね載せましたけど、杯を取り感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた、皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。これがキリスト教信仰の中心ですよ。血なんですよ、福音の中心は。イエス様の流しがあった血の中にね、命があるんです。私が流してください、流す血だとイエス様が言われた。それは罪が許されるようにと、罪の許しのためにね、イエス様はご自分の血を流してくださった。そしてその前のところがありますね、けれどもね、取って食べよ、これは私の体であると言われました。皆さんね、体がないと血は流れませんよですね、天から血をね降り注いでくださったわけじゃないんです、ですね、イエス様が肉体を取ってきてください、そして肉体で傷を受けられて、その肉体が破れることで血が流れるわけですからね、血が中心なんです、私たちの。だからパンと血のどちらが中心かというとね、血ですよ皆さん、ね、ここに福音の中心が、けれどもパンがないとね血がないんですよ皆さん、受肉をねいい加減に考えてはいけないということ、 今日はそのことを語ります。イエス様がね、受肉してくださった。そしてね、その受肉というのは、今日のヨハネ伝の13章、それは主の晩餐の席上ですよ。イエス様が何をされたのか。ね、主の晩餐の席上でね、この主の晩餐を制定されただけじゃなくて、言葉とまた体で行いでね、イエス様は、それがどういう姿でイエス様が来られたということを表した、示された。で、それが足を洗われたということですよ。奴隷の姿になって、低くなってね、本当にイエス様がね、その足を洗ってそこまで来てですよ。で、上からですね、恵みを注いであげましょうと言って、そしてね、恵みをポンとね、上から与えたわけではないんです、皆さん。まあ、あのですね、最近もローマ法のですね、ことが話題になってますね、大変。あの、見てたらローマ法の最後の挨拶といって、高いところにいてですね、そしてお祈りをさせて、それをみんな下の方で来て、恵みがあるといってですね、そして来てですね、って、まあ、本当にそれはもうですね、あの、本当に、あの、それはもうですね、あの、ローマ法のですね、祈りですから、それはもう本当に素晴らしいと思うんですね。でもね、本当にカトリックもね、今はね、だいぶですね、そういうところがスキャンダルになったり、いろいろまあ問題、まあ、それは私たちはですね、そういうことをもう、あ、まあ、もう、本当にどうでもいいんですけどね。でもね、最初のローマ法王から、ペテロから始まるわけですね、あれはね。で、そして何代にもわたって最初のね、まあ、そのどれぐらいか私はちょっとこれは聞いた話なのでですね、それ調べてるわけじゃないんですけど、最初の何代かまではね、みんな殉教したそうですよ。ローマ法王はね、全然名誉職でも何でもないんです。本当に先頭に立ってね、戦って、そのね、まあ、それこそその、イエス様の福音を伝えるために戦ってね、そして事実ね、殉教していった。です。今のローマ法の姿を見るとちょっとね、考えられないけどね。でもローマ法はそういうね、立場であったということですね。で、それは決してね、私たちは、本当にそれはイエス様がそうされたように、本当に命を捧げるために来た。そして、偉い人がね、一番使えるものになりなさい。それを実践していたということですね。私たちはその命の中で生きなければいけません。ですね。イエス様はヘブライ人への手紙でこう書かれてあります。イエス様は 100% 神であった。だからね、イエス様の血には贖う力があるんですよ。罪のない血ですからね、これはね。罪人は贖う、罪人は罪人のために死んだって、救うことができません。どんなに愛していても救うことができない。ただイエス様の罪のない神の子の血でなければ救うことができない。けれどもまたイエス様は 100% 神であると同時に 100% 人間でしたから、ね、こう書かれているヘブライ人の手紙5章7節、キリストは肉において生きておられた。これが大事なんですよ。肉体を取ってこられたということ。だからイエス様はね、神様だから十字架も楽々と終われただろうな、簡単に許すことできただろうなと思ったら大間違いですよ、皆さん。肉体、ある面においては罪人以上にね、ある面において罪人以上に罪を敏感に感じられたイエス様にとって、罪を担うということがどれくらい苦しいことであったのか。そして人間としてイエス様が来られた、肉体を取って来られた、ね、こう書かれてあります。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。皆さん、イエス様がね、学ぶ必要ないイエス様が、私たち罪人はね、学ばなきゃいけない。苦しみを通してね。でもイエス様はね、学ぶ必要がないはずのイエス様が学ばれたということね。これはどういうことかというとね、これは戦って勝ち取られたということですよ、皆さん。ね。イエス様、従順なお方ですよ。でも従順であるということは、イエス様にとってね、もうね、楽々とさーっと十字架を取っていかれた。そうじゃない。一歩一歩十字架の道を勝ち取っていかれた。祈ってね、本当しよう。主よと言いながらね、必死で祈りながら歩んでいかれた。その一歩一歩の歩み、すべてが私たちの救いになっているということですね。私たちはそのことを忘れてはいけないですね。イエス様が肉体を取ってこられたということ。そして、イエス様はその肉体を持って、また弟子たちを愛されました。これが、このヨハネ伝13章の一節で書かれてあることですね。さて、杉越祭の前のことである。杉越の祭りということは、これはね、出エジプト記にもともとの原点があって、エジプトの地から解放するためにですね、罪のない子羊が、その家の鴨居のね、血が、こう、 柱にですね、ドアの柱に血が塗られて、そしてそれによって、ね、滅ぼす者の使いが過ぎ越していって、罪と死が過ぎ越していって、その呪いが過ぎ越していって、神の裁きが過ぎ越していって、そして救いを得たというですね、エジプトの地から解放された。まさにその日にイエス様は十字架にかかられたんです。ご自分の、ご自身の血を流すことによって。だから私たちがね、イエス様の十字架を信じて、その血を受けることによって、私たちの中の罪が過ぎ越していきます。呪いが過ぎ越していきます。その死から過ぎ越して、私たちは本当に永遠の命を受けることができる。尊い、この贖いの血潮ですね。で、その時に、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来た時、ことを悟り。そうなんですよ、皆さん。イエス様はね、何のために来られたのか。私たちみたいにね、ただですね、こう、土から生まれた人間じゃないんですよ、イエス様。天から来られたお方なんです。そのため、それは目的を持って来られた。それはまさにこの時のためにイエス様は来られた。全人類の贖いのために。そしてこの世から父のもとへ移る。それがご自分の時。すなわち私たちをですね、救って、一番どん底にまで下って、そして私たちの魂、それこそ私、滅びの中にいる私たちを引き連れてですね、そして天国にまで上がっていく。その時、まさに十字架と復活、その時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれたと書かれてあります。ですね、深い言葉なんですね、この言葉というのは。この上なくということは、エイステロンという言葉でね、テロンという言葉はね、非常に大事な聖書において使われる言葉で、これはね、終わりとかね、それから終わりという言葉から転じてね、目的、ゴールですね、そういう意味にも使われるですね、そういう大事な言葉なんです。だからね、まあ、大体英語の聖書を読むと、He loved to the end と書いてますね。To the end。最後まで。でもこれはただ時間的なことじゃないですよね。ここで、まあ、それを日本語ではね、最後までと、じゃなくて、あえてですね、この上なく愛し抜かれた。ですね。この上なく愛し抜かれた。もう愛を注いで注いでね。もうね、できること全部したい、イエス様が。もうね、限りなく。イエス様が愛を注がれたということです。もちろんね、イエス様はね、もうですね、天に帰られて、そして聖霊によって私たちに愛を注いでくださるんだけど、でもね、イエス様も受肉をしておられたから、もうちょうどね、本当にですね、まあですね、親であればね、本当に生きている間で子供にね、できることはしたいと思うでしょう。また子供は親に対してね、本当にこうですね、親孝行するときに親はなしという言葉があるようにね、ですね、こう生きている間に何とかできることはとそういうふうにこう思うのが、まあ、人間の思い、人情ってものですよね。イエス様も人情をお持ちですからね。だからね、この時全然弟子たちは分かってなかったんですよ。でもね、イエス様にとってはもう時がなかったんです。弟子たちにはまだその後があったんです。その後が大事で、弟子たちにとっては聖霊を受けて、その後本当に宣教師になっていくんですよ。弟子たちにとっては十字架が終わりじゃない。いや、十字架はスタートだったんです。でもイエス様にとってはもう十字、もうこの肉体を取ってこられたイエス様にとってはもう十字架までにできることは全部したい。そして言葉で弟子たちを教え、そして行いをもって弟子たちをね、愛されたんですね。で、この愛という言葉がアガパオという言葉で、これはここで書いたんで、無償の愛という言葉なんです。見返りを求めない愛、一方的に与える愛ですね。よくですね、新約聖書にはこの言葉はないんですけど、愛にはですね、いろんな言葉がギリシャ語であって、有名な言葉、エロースというですね、言葉ですね。まあ、エロっていうとね、すごく、ね、そういういわゆるですね、こうですね、エログロ、そういう意味でのエロと考えるんだけど、でももともとはそうじゃなくて、エロースというのもね、本当にそれもまた本当に神様が与えたものだと思います。それは例えばね、美術を愛する愛であったり、学問を愛する愛であったり、まあ、恋愛も含まれますね。それは人間というのはね、何かを得たいと思うでしょ。そしてもっと高みへ登りたいと思うでしょう。だからもっと素晴らしいもの、美術でもね、もっと素晴らしい芸術を。でもその中心にあるのは何かっていうと、それは自分が得たいという、求める愛なんですよ、ね。それ自体を否定することはできない。でもそれは人の救いにはならないんです、やっぱり。ね、なぜかというと、それはいつでも自己目的、自分が一番になりたいという、そのいつも転じていく。 変わってしまう。それがお互い利害関係一致している間はいいですよ。恋愛でもね、あなたを求める、お互い求め合って惹かれ合ってね、そしてラブラブの間はいいけどね、どこかでどちらかが崩れていくときに、それはもろくも崩れていく。そして逆にそれは本当に自分がこんだけやってるのに、そういうですね、人を裁く愛に変わってしまうですね。けれどもイエス様はそうではない。アガペーされた、それは徹底的に愛し仕えられた事実。この時弟子たちはですね、この主の晩餐式の席上で何をしていたかというとね、ルカ伝でははっきり書いてますよ。その主の晩餐の席上でですよ、地位争いをしていたと書いてます。全く真逆ですね、イエス様の姿と。でもこの者たちのためにイエス様は愛を注がれたんです。ある面においてはね、本当にこの真理というのは、本当に真理が開ければ開くほどですね、その肉というのは明らかにされていきます。私たちはね、主の晩餐の席上でここまでイエス様がされているのに、地位争いをしている弟子たちに対してね、もう私義憤を覚えるんですね。私たちはね、なんでイエス様がこんなに苦しんでいるのに、どうしてだ。でもね、それはね、本当に私たちの姿であるし、またね、クリスチャンというのはね、気をつけなきゃいけないというか、気をつけなきゃいけない、まあ、そこで本当に悔い改めが起きるわけですけど、真理を知っていれば知るほど、また真理に近づけば近づくほど、私たちの肉があらわにされていくんです。私たちはね、弟子たちほどイエス様の近くをね、もう真横でイエス様の姿を歩んでいるわけじゃないよ。どこかで距離がある間はね、そこそこできているような思いになる。本気でイエス様にね、ペテロだって本気ですよ、皆さん。事実ね、私はあなたのために全てを捧げましたと。その通りなんですよ。捧げたんですよ、ペテロ。そして、ペテロはね、イエス様のためにこの命だって捧げたって惜しいとは思いませんと言ってね、それだけの覚悟を持ってイエス様に事実従っていたんです。でも、それだけ従っていればいるほどね、イエス様の近くを行けば行くほどね、私たちの中にある、と思うような肉がゴロッとしたものが出てくるんですよ。そして、その時にね、もう本当に私たちは、もうそれこそね、本当にクリスチャンになった自分って、もうクリスチャンになる前の方がよっぽどいい自分だったんじゃないだろうかと、そう思うほどに私たちの中に光が差してくるっていうのは、そういうことなんです。まさにここの時点においてイエス様のそのお姿と、またその言うまでもなく、ユダはもう裏切っている。でもそのユダは済ました顔でね、イエス様に足を洗われている。そのユダの姿、そのユダもイエス様は足を洗っている。お前以外は全部洗うけど、お前は洗わない。そんなことも言わない。黙ってユダもペテロもみんなの足を順番に洗っていかれるイエス様のお姿。これが十字架なんですよ、皆さん。そして、その後にこう書かれてあります。ヨハネ伝で。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと。そうなんですよ、皆さん。イエス様はね、すべてが委ねられているんです。すべての権威、すべての栄光、すべてはイエス様の御手の中にあるんですね。ご父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていること。そうでしょ、イエスは神の御子だから、人間は土にから生まれて土に帰っていく存在ですよ、もともとね。でも私たちはイエス様によって救われて天国に行く恵みが与えられたわけですけど、イエス様はね、神から来て神に変えられるお方ですよ。で、その時が来た。その時にね、私たちだったらどうしますか、皆さん。悪魔の誘惑じゃないけどね、悪魔も最初に誘惑したでしょ、イエス様に。すべてはね、あなたにあげよう。この世の栄光をすべてあなたにあげようと言って、そういう誘惑をした時に、イエス様はそれを悪魔をね、一蹴されましたね。それはなぜかっていうとね、悪魔が与える栄光っていうのは、それは人をね、傲慢にしてね、人をね、裁いてですよ、俺が一番だと言ってね、そういうね、そういう栄光なんです。でも、全然違う。悪魔から来るものとね、神から来るもの、全く違う。同じようなもので、人間の目から見たら同じようなものですよ。で、私たちが見たらね、イエス様は王の王、主の主だと言ったら、そうすると私たちはね、本当に、あ、イエス様はね、ただ強いお方、ただ奇跡の主だ。でもそうじゃない。イエス様はそのことを悟っておられるんですよ。で、悟った上でイエス様は何でもできる。全知全能の神の御子である。そしてその力を発揮するためにイエス様は来られたということを全て悟った上で、その力をどのようにしてイエス様は発揮されたんでしょうか。それは悟った上で食事の席から立ち上がって上着を脱いで手拭いを取って腰にまとってね、たらいに水を汲んで弟子たちの足を洗って腰にまとった手拭いで拭き始められた。 これはね、奴隷のする仕事なんですよ、皆さん。イエス様は王の王、主な主の主なるお方が、そしてそのすべての栄光が自分に委ねられたことを、今その時が来た。その時にイエス様は、それをすべてをまあ捨てて、でもそれが本当の栄光の道だった。しもべ、奴隷の姿になって、すなわち弟子たちを愛し抜かれるということにおいて、愛においてイエスはね、その本当にご自分のメシアであることを証明されたんです。神以外にできないんですよ、こんなことは。私たちはそれこそね、私たちはこの時弟子たちはね、地位争いをしてるんで、少しでも席順争いですよ、言ってみたらね、ちょっと私たちもね、こう、皆さん、ですね、こう、何か政治家のパーティーでも何でもいいですけど、席順って大事でしょ、どこに座るのか、そしてもう、ですね、そういう、例えば皆さんが結婚式をしてですね、まあ、ですね、こう、もし皆さんがそういうですね、こう、立派な、ですね、役職におられたとしてですよ、そして、結婚式に呼ばれるなり、自分の息子を結婚式するなり、何でも、そして披露宴を立派なところで披露宴をですね、するってなったらね、どこに誰を座ってもらうかということはものすごいこうですね、それ大事なわけですね、日本において、この世においてはですね。でもイエス様、一番神座におられるべきイエス様がね、一番奴隷の姿になってね、そして足を拭かれたってんですね、皆さん。でそれがね、フィリピの信徒の手紙2章6節でこう書かれてある。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべ、これはドゥーロスで、これが奴隷ということです。ですね。奴隷の身分にまでなって、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。これはですね、この当時の初代教会がずっとキリスト参加と言って、キリストはどういう方であるのかということをね、賛美で節をつけてこれにね、そして歌っていたということです。だからいかにね、十字架の姿をね、いつもいつも思い起こしていたかということです。そしてイエス様はね、この奴隷の身分だ。そして、あるいは足を洗う。言葉でも言われたでしょ？私は使えるために来たんだ。でもイエス様言葉だけじゃなくてね、本当にね、足を洗われて、そのイエス様のね、本当にその手という手のね、そのまぬくもりというかね、その自分の足を洗ってもらってイエス様の姿っていうのは弟子たちはもう生涯忘れなかったはずですよね。本当にその足をね、洗われた。足とは何でしょうか？皆さん。足とはもう言うまでもなく、これは墨のことですよね、私たちのね。私たちはイエス様も言われ、ペテロがね、そこで、この前ですね、桜子さんが説教で語られましたけどね、まさに、そうですね、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるため、だから使えるってことはどういうことかという、それは一言で言うならね、もちろん給仕をするとか、ですね、そういうお世話をするとかね、そういう意味も含まれるでしょう。そういう意味はありますね。まあ、この前、先週、羊の方たちが選出されましたけど、この使えるという言葉、ディアコネオという言葉で、これが転じてディアコノス、羊という言葉になった。羊というのは、だからですね、中川圭一兄弟がですね、羊会の時に言われる、私はもう給食当番のつもりです。学校で給食当番ってあるでしょ？ね。で、もともと将来、首都行伝でね、給食当番、本当に、食事の分配のことでね、不満が出たから、だから、そのことをです、きちんとね、食事がまんべんなくいくように、そういうふうにね、羊の方たちが選ばれた。ってことが、だから名誉職じゃないってことですね。本当に使えるためにこれ。でも本当にその使えるということはそういう意味もあります。いわゆるね、こうお世話をするとかね。でももっと本当の中心的な意味、使えるということの意味はここで、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与える贖いの代価。これは罪の許しのために来られた。でイエス様はその命を与えるために、でもその私ペテロがですね、その時にですね、シモン・ペテロのところに来ると、ペテロは主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと、イエスは答えて、私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになると言われた。皆さん、これは深い言葉ですよ、皆さん。この世の考えでは分からないんです。ですね。分からない。後で分かる。これは聖霊によって、聖霊が注がれた時に初めてね、自分が、イエス様に許されている そしてね、その後ペテロが私の足など決して洗わないでください。これはね、本当にそうですよね。私たちもね、イエス様が足をかがんで、そんなとんでもない、 でもイエスはもし私があなたを洗わないならあなたは私と何の関わりもないことになるということはね、神、これは深い言葉、神様と人間との関係は罪の許しを持ってでしかありえないということです。私たちはね、罪を見たくないし、それ以外のところでね、イエス様を、私はイエス様を尊敬しています、イエス様なんて。でもね、この世の人だってイエス様を尊敬している。でもクリスチャン、私たちはイエス様によって罪を許されている存在。そこにおいて、初めて私たちはイエス様との関係を持つことができる。ということは逆を言うとですね、もし私たちが、第一ヨハネで言われているように、もしあなたが罪、自分に罪がないというなら、真理はあなたのうちにないと言った。ということは、もし私が本当にこの時ペテロは自分のことが分かってなかったんだけど、もし私たちがね、イエス様にもう洗ってもらう必要はありません。もうそんな失礼なことというと、それはね、本当はもう一番イエス様を悲しませていることなんです。ね、私たちは、イエス様はもう洗って、もうそれでしかイエス様と私の関係ないわけですから、イエス様はあなたの足を洗うために来られたんです。ね、洗ってもらうほかないんです。ただ私たちはね、イエス様に洗う以外ない。じゃあ私たちは何をしたらいいのかですね。もうそれが今日のメッセージになっていくんですけど、キリストを模範として私たちも同じように、イエス様には洗ってもらう以外ないですね。私たちはね、イエス様に洗い返すなんてできないですよね。イエス様罪がないんですからですね。じゃあ私たちはどうしたらいいのか。それは、さてイエスは弟子たちの足を洗ってしまうと上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主と呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうであった。イエス様は決して奴隷じゃないですよ。イエス様はね、愛するために奴隷になられたんですよ、皆さん。ですね。イエス様は先生であり、主であり、何を言うまでもなくメシア救い主です。そうである。ところで、主であり、師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。で、これはですね、ここで私がですね、負債を負っているとつけてるんですけどね。これはね、もともと原語を読むとね、そういう意味なんです。オフェイローという言葉なんですね。このギリシャ語でですね、オフェイロー。で、これはね、ギリシャ語にねばならないというのはね、デイという言葉もあります。これは助動詞でね、シュッと、すべきである、必然を表すデイなんです。で、ここはね、オフェイローという言葉で、これどういう意味か。で、オフェイレーマタという名詞から来てて、オフェイレーマタっていうのはこれ、負債、借金という意味なんですよ。ということはね、借金を負っているってことなんで、私たちは。ね、私たちはイエス様からね、もう払いきれない借金を返してもらってるんです。だから私たちは当然なんですよ。隣人の足を洗うということはね。だからこれはね、洗い合わなければならないということは、これはね、私たちがもう払い返すことのできない借金をイエス様から、イエス様に対して本当は返すだけど、返せないですよ、皆さん、イエス様に対してはね。もうどうしたって。だから追ってもらう以外にない。でもじゃあそれで追ってもらった、もうよかったで終わっていいのかって、そうは言われなかったイエス様。私に返さなくていいかで返すことできないか。だからそれをあなた方の間で互いに返し合いなさいってですね。そのことイエス様は言われたんです、ね。だから私たちが互いに足を洗い合うということは、私たちが生きている中でね、なんでこんなやつと思うようなことがある。自分に罪を引っ掛けることが、自分に借金をね、引っ掛ける人がいるでしょ。その時に私たちは、あの野郎じゃなくてですね、私たちがその時にその人の足を黙って洗うことによって、そのことによってね、私とイエス様との関係がまた成立していくんですよ、皆さん。もし私たちがイエス様に足を洗ってもらっていながら、私たちが互いの足を臭い、汚いと言って洗わないなら、ということは罪を許さない、簡単に言うと許さないなら、そして恨みを持っているなら、私たちはイエス様のね、恵みからも離れてしまっているということですね。私たちは許すことによってイエス様の恵みを深く知ることができるんです。皆さん、あのですね、ここはですね、でもですね、私の恩師がよくですね、説教するところなんですけど、ですね、この6000億円を許された人と100万円を許すことのできなかった人の話が、イエス様の例え話であるんですね。それは、今の現金に、今の現在のお金に返すとね、そういうことなんですよ。6000億円をね、許された人が、そしてね、その人が自由になって許されてね、 そしてですね、その人がね、100万円の借金を誰かからね、誰か100万円の借金引っ掛けられた。そしたらその100万円を許すことができなくて、その人を牢屋に閉じ込めてね、そしてもう返すまで許さんと言って首を絞めてね。で、その時にね、そういう例えをイエス様が言われた。で、これは私たちの姿をね、表しているんです。私たちはね、6000億円を許されていながら、100万円を許すことができない。で、その6、そしてですね、これは大事なことなんですけど、6000億円を許、私一言で考えるとね、それはなんてケチな野郎だ、不届き者だって思うけど、実際100万円でもやっぱ大きいです、100万円ってね、それなりにね。だから6000億円を許されることと100万円を許すことはね、次元が一歩ね、上がるんですよ、皆さん。自明のことではないんです。一言だったら自明のことなんですよ。数で考えたら、100万円何倍ですか、皆さん。ですね。そしたらね、100万円許すこと、紙、計算上はもうそれはね、もう簡単なことだと思うけど、自分のことになるとね、6000億円許されるということと100万円許すことはね、決して同レベルではなくてね、そこには戦いがあるんですよ、皆さん。足を洗うということはね、本当にだから私たちはね、しっかりですよ。だからレントがあるんです。だから私たちはね、6000億円許されているんだということをしっかり私たちの心に刻みつけてね、代価がどれほどの大きな代価であったのかと、私たちはね、本当にね、ちょっと手に傷が入るだけで痛いでしょ、皆さん。ね、理屈の上ではイエス様の十字架の苦しみから比べたらと思うけど、やっぱり傷を受けたらそれなりに痛むしですね、痛いし嫌だし、やっぱり恨みに思うんですよ。だけどその時に私は2つですよ、ね、その足を洗うために大事なことは何か。1つは今日言って連投の時のようにしっかりとイエス様の十字架を刻むということ、心に刻んで歩むということです。皆さん、刻み込んでね、しっかり6000億円許されているんだということを忘れないで歩むということ。でもう1つはね、しっかり聖霊充満で生きるということ。言われたでしょ、今は分からないが後で分かると。しっかり私たちが祈っていないとね、しっかり祈りの生活をしていないと、いつの間にか私たちはね、許せない人間になってしまう。そしてそれが傷になってしまって、そしてイエス様との関係を失ってしまうです、ね、本当は恵みなんです。どうしてかというとね、例えば私たち考え、負債ということで考えたら、ね、返すことができるということは感謝のことなんですよ、皆さん。本当は返せないんだけど、その借金を忘れないように神様が与えてくれてる。もし隣人がいなかったら、そういう嫌な人がいなかったらね、イエス様から許されてることも忘れてしまって、感謝も忘れてしまっていける。皆さん、本当に許すことが最高の恵みですよ。許せなかった人を許すことができる。これはね、最高のね、人生において最高のことです。この喜びを知ったらね、本当にね、もう、本当にもう他のことはもう本当にもう小さなことに思えますね。許せるということはね、これ感謝のことですよ、皆さん。そしてそれをどうして許せるということがそんなに感謝のことかというとね、それはその時にね、あなたがね、イエス様の近くを歩いているからです。イエス様の十字架、本当にそれと同じ姿になっているからです。あのイエス様が足を洗ったその姿にね、洗われているものであり、また洗うものにさせられている。イエス様と同じ姿になれるということ、十字架の恵みが私の心の中で湧いてきてね、本当に喜んで出てきてね、そしてイエス様感謝します、こんなにイエス様は私のことを、こんなもののためにイエス様これは本当に犠牲を払ってくださったんですか、その感謝がね、溢れてくるんです。皆さん、負債というのは返してみないと自分の負債は分からないですね。本当にやってみたら分かるんですよ、皆さん。ね、親になってみたら親の、ね、ことがですね、分かる。でも本当にそれも本当に一部分ですね。本当にもうどんなに、それこそ極みまでで、文語訳では確か極みまでという言葉が使われていたじゃないかと思うんですね。この上なくってことを、最後まで極みまで愛し抜かれたって、ね、もうそれこそ限界までできることをイエス様の肉体を持って、イエス様肉体を持ってるから限界があったんですよ、皆さんですね。だからもうイエス様の肉体を持って時間と空間の中で生きているからね、その場所で、でもそのイエス様のそのそばにいるその住人に対して本当に愛し抜かれたんです。皆さん、このことを知らなければいけません。だからね、皆さんも隣人、そばにいる人の愛をね、愛してください。だからよくね、クリスチャンで間違うことはね、チャリティーも素晴らしいけどね、もちろんそれは捧げること素晴らしいけど、でも本当はね、隣人の罪を担うということがね、イエス様が求めているんです。マザーテレサ偉いですよね。だから日本とかからね、すぐ憧れていく人がいっぱいいたら、多くの人を返してるんですよ。
日本にもね、あなたの隣にね、あなたが必要としている、待っている人がいるはずですと。だから憧れでは通用しない、できないんですよ。そんな世界でやってんじゃないんですよ、皆さん。何かですね、もっと崇高な、なんかこうですね、清い清らかな、もちろんそうなんだけど、でも本当はね、あの人がやってることっていうのはね、本当にもう一番下に下って下って下ってね、人の本当にね、尻拭いですよ、言ってみたらね。本当にあなたのご主人をね、ほったらかしてマザーテレサのところ行ったら大変ですよ、皆さん。あなたのご主人を愛してあげてください。あなたの子供を愛してあげてください。ね。あなたの隣人、あなたの上司を、あなたの部下を、今そこに、そばにいるその人をね、愛してあげて、使えてあげてください。それが本当にイエス様に従っていくということなんです。もう最後にですね、この、まあ、なかなか本当にですね、私たちは普段の生活どういうことかということ、その愛するということをね、まあ、これは一つの極限の中でだということですけどね、本当にこの闇に輝く灯火を継いでというですね、本があって、この宣教師の祈りについて書かれてあるんですね。で、この、人がですね、この宣教師が、この中国のお父さん、両親が中国への宣教に行っていたから、その関係で中国で育ったんです。でその時に中国で育っていた中で、中高生ぐらいでしょうかね、ですね、14歳の時ですね、第二次世界大戦が始まって、中国を侵略していた日本軍によって収容、敵国ということで、イギリス人ですからね、敵国ということで収容所に入れられてですね、そしてね、そういう中で、彼がですね、こういうことを書いてるんですね。彼は日本兵による中国人へのむごい仕打ちをずっと見せつけられていた。私は両目をえぐり出された人が、目を、あ、です、まあ、それですね、どういうことかというと、その時にね、リデルという人、このエリック・リデルという人は、それは炎のランナーのですね、その主人公にもなった人で、後にですね、このリデルという人が宣教師で来ていたんですね。で、その人と一緒にこう、収容所にいられていて、本当に素晴らしい人だったって、リデルがね。で、その聖書クラスをそこでやってたって、収容所でクリスチャン集めてね。で、そのリデルが先生でね、で、その時に三条の説教も、今日先ほどね、敵を愛しなさいと。でそこで自分の敵を愛しなさいという一節があるのだが、その日私たちはイエスがこれをこのような姿勢でいるべきだという理想として語ったのか、それとも本気でこうしなさいという意味で語ったのかということで議論を始めたんですね。で、当時の私たちにとって敵という言葉で真っ先に頭に浮かぶのは何といっても日本兵だった。日本兵を愛せるか、そう具体的に問われると、この言葉がどれほどとんでもない教えかよく分かった。もう敵を愛しなさいということがね、まあ天国に行ったらそうなるだろうって、そういうような理想の言葉として語って、そういうですね、崇高な、そういう教えとしてだけであればね、まあいいけど、具体的な、それこそ、まあそれはね、別に日本、あなたにとっての隣人ってことですよ。あなたの主人、あなたの許せない、両親が許せないのであれば、両親、上司、嫌な上司、部下、そういう隣人のことになったらね、具体的にそういう敵という言葉がね、敵という敵っていう文字で見てる間はいいけど、その敵に人を当てはめてですね、敵を愛し、誰々上司を愛しなさい、誰々を愛しなさいって、名前をそこに入れてね、それを読んでみると、とんでもない教えだってこうなってしまう。で、そう具体的に問われると、この言葉がどれほどとんでもない教えかよく分かった。と、前にも少し触れたが、私たち自身は収容所の中でそれほどひどい暴力にさらされたわけではなかった。また戦闘地域にいた者のように大殺戮の場面を目撃したわけでもない。しかしそれでもやはり日本兵による中国人へのむごい仕打ちを見せつけられていた。私は両目をえぐり出された人が目を下に垂らした姿でリヤカーに乗せられて支柱を引き回されているところを見たことがある。その時彼はまだ生きていた。生きたまま両目をえぐり出されたのである。スパイ容疑などで殺された人が見せしめに晒し首にされているのも見た。友人の例の母親は南京で看護婦をしていたが、南京大虐殺の時ね、看護婦していたが、勤めていた病院に南京大虐殺の犠牲者が次々に運び込まれているのを見ているうちに、その傷のむごたらしさに神経が完全に参ってしまった。中には小さな肉片になるまで切り刻まれた女性の死体などもあったという。同じ殺すにしてもなぜそこまでしなければならないのか。これが人間のやることなのか。目に入ってくること、耳に入っていることのすべてが到底許せるようなものではなかったのである。愛せるはずがない。この教えはやはりあくまでも理想だ。私たち少年の意見がそういう結論に傾き始めたとき、リデルは微笑みながら言った。僕もそう思うところだったんだ。だけどこの言葉には続きがあることに気がついたんだよ。迫害する者のために祈りなさいという続きがね。僕たちは愛する者のためなら頼まれなくても時間を費やして祈る。しかしイエスは愛せない者のために祈れと言われたんだ。だから君たちも日本人のために祈ってごらん。人を憎むとき君たちは自分中心の人間になる。 でも祈るとき君たちは神中心の人間になる。神が愛する人を憎むことはできない。祈りは君たちの姿勢を変えるんだ。そういうリデル自身、毎朝15分早く起きて日本と日本人のために祈っている人だった。私は一人のクリスチャンとして多くのことを祈っていた。スパイ容疑で捕らえられた校長先生が早く解放されますように、天皇礼拝を拒否して投獄されている中国人牧師たちが早く解放されますように、意地悪な日本兵が天族でいなくなりますように、これらのことは祈らずにはいられないことだった。しかし日本兵のためになど祈ろうと思ったこともないし、祈りたくもなかった。けれども迫害する者のために祈りなさいというのがイエスの教えであり、そうするときに自分中心ではなく神中心になるのだとリデルに諭されたとき、私は信仰の新たな段階に進まなければならないところに来たのだと感じた。そう教えてくれたリデルを心から敬愛し、彼のようなクリスチャンになりたいと思ってもいた。そこで私も思い切ってこの時から日本と日本兵のために祈り始めたのである。そのような一大決心をして日本兵のために祈り始めても、彼らの振る舞いが変わることはなかった。相変わらず残酷なシーンを目にしなければならないことがたびたびあった。しかしそれを見ている私の心には変化が生じてきた。これなんですね。本当に祈っていくときに、神中心の人間、そして私の心に変化が生じてきた。以前はその行為をしている日本兵個人に憎しみを向けていたのだが、祈るようになってからこれが戦争だ、ひどい戦争だ、今の彼らは死に慣れっこになっていて命の価値がわからなくなっている、それに人間が神に作られた大切な存在であることも知らないであんなことをしていると思うようになった。それは強い怒りでもあり憎しみでもあった、悲しみでもあったが憎しみではなくなった。本当にね、それはひどいことだからさ、とんでもないことだ。でもそれは憎しみではなくて、本当に神様、助けてあげてください。あの人を分かるようにしてあげてください。その本当にその人たち取りなして祈りが湧いてきた。またそんな残酷なことをする日本兵であっても、彼らは神に愛されている存在なのだと思うようになった。イエスはローマ兵が自分を十字架につけている最中に、その計り知れない苦痛の中で、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと言われた方だ。日本兵たちもまた自分が何をしているのか分かっていなかった。どれほど神を悲しませ、苦しませる恐ろしい罪を犯しているのか自分ではさっぱり分かっていなかった。しかしそんな彼らのことをも神は憎んでいたのではない。愛していたのだ。そう思うと憎む代わりに日本兵たちが一日も早くそのことを悟り、神様のもとに立ち返ってくれればいいと願うようになっていった。リデルが教えてくれた君の姿勢が変わるとはこういうことだったのかと体験して初めて分かった。さ、本当に体験しないと分からないですよ、私たち。理屈で考えたらとてもできない。そんなことやりたくもない。でも、本当にそうされてたんだ。私がそうされてた。あのイエス様を十字架につけたのは私だ。その私のためにイエス様は祈ってくれてたんだ。その愛を知っているわ。その愛はどこからわかるか。私たちがイエス様のように、私たちを身をかがめて、自分に適する人のために、隣人のために、心から愛して祈っていくときに愛するってことを、それは愛さえも私たちの中に、ない。だからよく言われますね、先生、愛さなきゃいけないんですか、許さなきゃいけないんですか。あと牧師に言われるとつらいですね。そうすると ね、それは分かります。それはね、とても大変なことで、話を聞くととても愛せるような人じゃないということを感情として私もよく同情ができる。でもその時にやっぱり愛しましょう。でもそれは愛さなければならないんじゃなくて、あなたは愛することができます。だから祈ろう、共に祈ろう、愛する力をくださいと祈ろう、そして愛しますと宣言しよう。そしたら本当にあなたの中から愛が湧いてくる。愛さなければならないんですかじゃなくて、本当に愛が湧いてくる。そこまで行こう、ね、そして愛さなければならないということが、そういう、ね、迫りが来るということ自体がもう本当に聖霊様の働きですよね。本当に私たちの中にそのような愛が湧いてきて、イエス様も愛さずにはおれなかった。別にしなくていいことですよ、別にね。まあ、足は別に、ね、洗わなくたって食事でどんどん進んでいって、誰も洗わないで、ね、なんかこの家はね、どれもいないのかなんて言ってね、そう、どっかでみんな踏まえ、でも誰も自分がその場に立ちたくない、ね、でもそれは私たちのそういう社会はそういうとこでしょ。みんなどっかでね、あいつがって言いながら誰もその人のところにまで立とうとしない、ね、でもイエス様はしなくていい。イエス様が黙ってね、奴隷の姿になって足を洗ってくださったんです。皆さんね、 許さなくてもなんとか、ね、もう天国に、このですね、どっちかが死ねばもういつか時間が来れば忘れる時効になるだろう。そうじゃありませんよ皆さん。天国に行った時に問われます。あなたはあの人のことを許しましたかですね。皆さん本当に許して天国に行きましょう。天国は愛と許しだけが持っていくところです。私たちがね、本当に私たちがその世にいる間にですね、あなたも生きている間にしっかりとね、負債をね、神様から与えられている負債、もうそれ返すことができない、いずれにしてもね、でも少しでも私たちが主にお返しできるように、そのために与えてくださっている隣人を心から愛して、イエス様を思いながら、その人の中にいるイエス様にお返しする思いで、心からイエス様ありがとうございますと言いながら、許せることを喜びながら、私たちがね、許させていただいているということ、愛させていただいているということ、そのような感謝の思いを持っているその人にもね、本当に使えることができたらね、本当にですね、素晴らしいですよ皆さん。ありがとうございますと本当にね、そのね、ひどいことする人に心から言うことができたら、本当に変わっていくと思いますよ、関係がね。本当に、そしてやがてね、救いが起きていきます。そして、この方はね、その後ね、日本に来たんですよ。中国から日本に来て、日本でね、本当にこの38年間日本で、特に東北地方でね、伝道された方なんです。だから、口先じゃないんですよ。本当にその時の祈り、そのリデルを通してね、その祈り、そしてそれを、命をね、日本に捧げる、敵国ですよ。こんなひどいことをしていた日本人のためにね、自分を捧げる人生を送った私たちも、こんな崇高な生き方ができるということ。本当ね、それはイエス様から来る。イエス様が、私たちの模範です。イエス様に習って許すもの、愛するものになりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてこの連徒の時、私たちがあなたの十字架を覚え、またあなたが世にいる間弟子たちを極みまで愛し通された、そのあなたの愛を深く覚えるこの礼拝をありがとうございます。愛するに値しない、本当に何の価値もないこのもののために、イエス様、あなたは身をかがめて足を洗ってくださいました。本当に主よ、どんな本当に物を持っても返すことのできない、その愛を受けているものとして、本当に返すことはできないものですけど、少しでもあなたがしなさいと言われたように、使えることができますように、人の上に立ちたい、人から使えられたい、本当に慰められたい、そのような思いで満たされている私の自己中心の心を砕いてくださり、ナルドの香油のように私の中からあなたの愛が注ぎ出されるような、そんな生き方ができますように、本当に主、敵のために愛して許して本当に祈る、その祈りができますように、主、私たちに愛を与えてください。愛することができない私たちに愛を注いでください。またそのことのために祈ることができますように、今日から私たちが許しますと本当に宣言して祈り始めていくことができますように、本当に大きなことができなくても、まず隣人の小さなところからでも私たちが許しを実践していくことができますように力を与えてください。家族において、本当に兄弟、友人関係において、学校において、職場において、また教会において、本当に私たちがこのあなたの愛を実践し使えるものでありますように導いてください。本当に感謝し、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。